それでは榎本先生より忠実であることと題しまして説教をいただきます。
おはようございます。昨日は瀬高保育園の卒園式があって、24人の卒園たちが元気よく育っていったことを本当に感謝しています。またこのために皆さん方からたくさんの熱いお祈りご支援いただいたことを感謝したいと思います。ただいま受難週節ですね、受難節ですね、レントの期間を送っておりますが、私たちは主イエスが私の罪を担ってくださったっていうその痛みを覚えつつこの期間を過ごしています。大震災に遭われた東北の方々の悲しみをまたそれに合わせて共有したいものだと思っております。ああいう大震災が起きたのは天罰だと言った方がいらっしゃいますけれども、決して天罰ではないと思います。そうではなく、そこにいる人がそれじゃ悪いことした人で、私たちは何もあってないのは悪いことしてなかったからか、そんなことはないと思います。みんないろいろな形で自然の大きな力の前に本当に沈黙せざるを得ない時があるし、そういう経験はみんないつかはするもんだろうと思う。そしてまた神の力を恐れるのでありますが、そうした災害に遭われた方々の痛みを自分の痛みとして私たちは共有することが求められているのではないでしょうか。キリスト教信仰は罪の許しというものが根本にあります。裁きというよりも許しが私たちの信仰の基本であります。どんな状況にあってもその加害の側に神様が立たれているのではなく、その被災の真っ只中、一番悲しんでいる人たちの真っ只中に主イエス様がおって、その苦しみを耐えておられることを私たちは覚えなければなりません。またマルチン・ルターは大胆に罪を犯しなさいと提言しました。大胆に罪を犯しなさい、これは私たちがビクビクビクビクして神様に従うことに対して消極的になっちゃいけないということなんです。神様の御言葉に従おうというときには、どっかこっか欠陥もあるだろう、傷もあるだろう、至らないこともあるだろう。しかし主に従うとき、それらは許されるから、大胆に罪を犯しなさい、そして大胆に主に従いなさいということであります。私たちが持っている、与えられているこの今という自分というもの、それはみんな神様から預かっているものなんだ。自分は自分のものではないんだ。神様からのお預かりものなんだ。今持っているものでですね、初めから自分が持っていたものなんて何にもないんだ。神様から預かったんだ。ですから、その私たちが今預かっているこのことは、ものは、いつか神様に返さなきゃいけないものである。その預かっている間、本当に感謝して、そのものと、謙遜に、忠実に付き合って 行かなければならない。そしてやがて私たちはそれを御前にお返しするのです。使徒パウロは自分たちのことをキリストに仕える者、神の秘められた計画に委ねられた管理者と表現しました。神の秘められた計画、これが私たちの新しい4月からの標語になります。神様の秘められた計画、これは自分に対して、あるいは自分の現実に対して、ああこれは自分のものだと思ったり、あるいはまた得られてないと、いろいろな状況があると思いますけれども、秘められた計画なんだ。秘められた計画は自分に対しても他の人に対してもあるんだよ。私は以前、この子はもう本当に困ったもんやな、どうなるもんだよこれと思っていた若い子がいました。どうならないなこれと思っていた。でしばらくしたらその子がふっと私の前に現れたんです。そうすると私の想像したものと全然違う人間になってるんです。顔を見たら同じ顔してるんです。同じ顔なんですよ。鼻も目も口も背丈も髪の形も同じなんですが、全然違う人間になってるんです、顔つきが。で、びっくりしました。で、神の決められた計画というのは私たちが決めつけられないんです。これはこういうやつだとか、こういうやつはどうしようもないと思ってたら、すっごくお世話になって、私その人に助けてもらったんです。神様の秘められた計画っていうのはあるんだなと思う。これをね、ワンダフルって言うんです。ワンダフル、ワンダーって秘められてるっていうことです、ね、分からないことなんです。分かっているのはワンダフルじゃないんです。分からないことがあるんですよ皆さん。神様が深い深い深い計画を持って、私たちがこんな嫌だと思ったり、こうしてほしいとか思ったり、あるいはこう計画通りとか思ったりする、その私たちの計画とは違う秘められたワンダフルプランがあるんです。それはミステリーです。しかし神様が私に対しても、自分の子供に対しても、連れ合いに対しても、この世界に対しても秘められた計画を持っておられる。私たちはそれを尋ね、その前で沈黙し、それに聞き、それに使えるものでなければなりません。使えるものというのは、これは知られますが、あの奴隷の船でですね、船を漕ぐ階がありますね。だから2階3階ってなってるらしいですね。2階は長い、一番下が一番しんどいらしいです。で、一番下でこう一生懸命漕ぐ人のことを使えるものという人だそうです。で、イエス様は、あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使えるもののようになりなさいと言われました。私はよく、あの高校の時に卒業生に、偉い人間になれよって言いました。はい、偉い人間になれよ、偉い人間になれ。そして、うん、偉い人間じゃ仕事が偉いんだよ、汗かくんだよ、汗かく人が偉い人間なんだよ、何もしないで踏んずり返ってるのは偉い人間じゃないんだよ、偉い人間になりなさい。これから社会に出ていった時に、人がちゃんと活 片付けなく、椅子片付けない、何も食べたままパッと放っておく、そういう時に進んで片付けたり拭いたり、人の嫌がることを進んでする、その人が偉い人なんだよ。そういう人は絶対にどこ行っても尊ばれるからと言って送り出したものです。イエス様は偉いものとなりたいと思うものは使えるものになりなさい。皆さん方、自分自身にしっかりと使えていらっしゃいますか？自分の周りの人に対して使えていますか？使えられたいとは思うでしょうけども、使えることに私たちが心を砕いているでしょうか？持っているものを、自分が持っているもの、与えられているもの、それは神様から預かり物なんだから、それを持って自分を喜ばせるんだったら大したことない。それを持って使えるんだよ。キリストに使えるものとしてその持っているものを使いなさい。その時にワンダフルが起こるから、その時に不思議な、自分の想像しないようなことが起きてくる、そういうのに出会うから、それが自分自身との出会いだよ。自分を簡単に決めつけちゃいけない。隣の人を測って裁いて、そしてこうしたあしただと決めつけちゃいけない。次に、私たちは秘められた計画を委ねられた管理者だとパウロは言いました。神様から私というもの、この世というものを委ねられているんです。神様から与えられた私、ありがとうございます。神様、私という人を与えてくれてありがとうございます。そう言いながら自分に仕え、そして自分を管理していくのです。委ねられたものとしての責任があります。使えるものでありながら委ねられた権威を持っているんです。大胆にその権威を持って私たちは働かなければなりません。この世の中のどんな力にも、損得にも左右されない、自分自身にさえ左右されない、神様からいただいた上からの権威において自由にされ、キリストに仕える、イエス・キリストを土台として、今日私は新しく作り変えていくのです。そしてパウロは、管理者に要求されていることは忠実であるということです。忠実ということです。それは神様の秘められた計画に忠実であるということでしょう。自分や他人やこの世の権威に対して忠実というのではなく、神様の秘められた計画に向かって忠実であるということです。まあ、私は音楽がよくわかりませんけれども、やっぱり音楽の人は楽譜に忠実なんでしょうね。タタタンタンと言うならタタタンタン、先生狂ってるよってしょっちゅう言われる。やっぱり忠実っていうのは、ゆっくりだったらゆっくり行かなきゃいけない、早かったら早く行かなきゃ、このペースですよね。このペース、神様の秘められた計画、それは自分の思いにガーッと強引に引っ張っていく、それは忠実とは言わない。神様の秘められた計画の前に耳を傾け、私たちは目視、 そして聞き、そして従うのです。好みとか人の都合とかいうのはその次々なんです。タラントンの例えから学んでみましょう。イエス様はタラントンの例えを話されました。ある人が旅に出かけるときにしもめたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれ力に応じて、ある人には5タラントン、ある人には2タラントン、またもう一人には1タラントを預けて旅に出ました。5タラントン預かった人はその5タラントンを用いて商売して5タラントン儲けました。2タラントンの人もその2タラントンを用いて2タラントンを儲けました。主人が帰ってきて生産をしようと言ったときに、その2人は進み出てそれぞれ5タラントン2タラントンを差し出し、他にこれも儲けましたって儲けた分も差し出しました。すると主人は、忠実なしもべよ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させようと大変喜んでくれました。しかし1タラントンを預かった人はその1タラントンを持って血の中に埋めておいたんです。そして主人のところに行って、ご主人様、あなたから預かった1タラントンがここにあります、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集める厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり血の中に埋めておきました。これがあなたのお金です。と言って差し出しました。すると、この主人は大変怒って、怠け者、悪いしもべやとを叱りつけて、外にの暗闇に放り出したという話です。ここでですね、この1タラントンの預かった人の言い訳をよく考えてみますと、あなたはまかないところから借り、散らさないところから集める、大変厳しい方だということを知っていたということが理由でした。これはどういうことでしょうか。まかないところから借りるんだから無から有を生ずる、散らさないところから集める、だから何でもできる、だから私のような1タラントンのものがちょっと頑張っても何の意味もないよ、だからこれは私たちクリスチャンがよく思うことなんです。私は罪深いです、私は何もできません、私はダメですという謙遜なんです。そして神様が誰かしてくれる、神様がしてくれるからって言って何にもしないんです。具体的に一つ手を伸ばしなさい、一歩歩きなさいって言われてるのに、いや私は罪深うございますってじっとしてるんです。そして信仰深いと思ってる、具体的に子供のこと、自分のこと、周りに困ってる人のことをしようとしない、ずじっとしている。そしてそういうことをすると実はかっこ悪いんです。でここで少しのものに忠実であったとありますが、少しのものや小さいものというのはこの現実なんですよ皆さん、私たち自身なんです。それは罪深い汚れたいっぱい欠点のある私たちなんです。その私たちに忠実でなきゃならないんです。もっと理想的な私、もっと矛盾のない神の国、そういうところに忠実になりましょう。でも今のこの社会、この家庭、この私自身もう嫌です、こんなところ抜け出してもう嫌です、 校でもそうですよ。自分の職場を見てください。自分の社会を見てください。自分自身を見てください。もう嫌になるような自分の弱さがあるじゃないですか。その自分に対して忠実でなければ神様になんか忠実になれないんですよ。隣の人、ああ素晴らしい、私はダメだって自暴自棄になる、それもある。しかしそこにとどまる、それが忠実ということなんです。そのペースに合わせていくんです。それが忠実。それを怠って神様のせっかくくださった預かったタラントを血の中に時間、財、能力、人、関係、そういうものを血の中に埋めておいてはいけない。前の二人は少しのものに忠実であった。少しのものというのは自分の現実であり、この世のことごとです。忠実なしもべという人は、そこを神の秘められた計画の場として受け止めたんです。そこは、宣教の愚かさの真っ只中なんです。宣教の愚かさは恥かくんです。ね、私たちはね、キリストを信じたがゆえに賢くなるというよりも、キリストを信じたがゆえに偉い目にあったっていうことを経験するんですよ。まあ、スーカさんにね、下のスーカさんに言ったらね、あなたに出会えてよかったって書いてるけど、私が言ったんです。あなたに出会えて大変だったって木村さんに言ったら笑ってましたけどね、木村さんに会ったからもうあれしてくれこれしてくれって偉い大変だった、そういうことでしょう。キリストに出会うということは、キリストに出会って幸せいっぱい、夢いっぱい、それは初歩的なことです。しかし本当にキリストに出会ったために恥をかき、飢え、そしてみんなから非難され、格好悪い目に遭う、その方が多いんだ。で、その自分に忠実であるということが私たちに求められている、キリストの福音に預かるものなんです。それが恵みなんです。彼らはきっとそこでですね、恥をかき悔しい思いをするでしょう。責任を取られたらもうたじろぐほかない、そういう破れの存在、神の助けを求める人のことなんです。自分の持っているものが小さく弱く大きくないので気が重くなったり、そんなことをしたって何になるのだと馬鹿にされたかもしれません。そのように主に従っていこうとする具体的なことには辛いことがつきものです。しかし本当の喜びは、実はワンダフルは、この辛いことに隠されてるんです。皆さん、辛いことをキリストに言うように、辛いことを背負っていかなかったらワンダフルは起こりません。それは小さなことであり、決して人々から褒め称賛されることではない。自分の与えられたタラントンは主から預かったものです。1タラントンの人は自分の現実を、まあ、血というのは汚職ですね、現実を血の中に埋めておいた。それは主の許しを受け入れなかった。主が十字架について許してくださったという、その福音をいただかなかったからです。忠実ということは恥をかき愛することです。ルターに言えば大胆に罪を犯すことです。 人の人生の単なる解説者であってはならない。恐れず、ためらわず、示されたことを大胆に始める。そこが忠実であるということなんだ。イエス様が共にいてくださるから、恐れることなく私たちはその自分自身の良き福音の管理者とされたいのだと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、罪深い取りに足らないものをも主は選んで神の聖務に使わせてくださっていることを感謝いたします。キリストに委ねられ管理者としての務めを委ねられていることを感謝します。主よ、どうぞこの週もあなたの御言葉を糧として歩んでいくものとさせてください。隣人を愛し、傷んでいる人の痛みを担い、共に主の前にぬかずくものとさせてください。多くの被災で苦しんでいるあの方々の上に神様が共にいてくださいますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。